さんこんにちは。 NSP のウェルネスラジオ第34回目ということで、今日は6月の15日水曜日に、理事会の後にお届けします。まずは出演者をご紹介します。藤原理事長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、三上理事よろしくお願いします。は
い、よろしくお願いします。
はい、そして山中理事よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、そして安倍理事は今、飛行機に乗っていらっしゃるため、今日はご欠席。鬼沢幹事もご出張なために、ご欠席ということで、事務局の樋口含めて4名で今月はお届けしたいと思います。はい、今日はですね、久しぶりに皆さんの収録という形になるので、最近は定期的に、理事の皆さんが、サロンを開いてくださってますので、まずはサロンの最近の状況ですとか、ご紹介を、していただければと思います。はい。今週は、昨日、今日とサロンが開かれまして、まずは火曜日、昨日ですね、IT サロンの山中理事からちょっとご紹介と、していただいていいですか。
はい。
はい。
そうですね。僕自身が、ずっと IT の、仕事をしてきたっていうのもあって、そこの、経験とかで、皆さんにこう共有して、なんていうのかな。プロの、方向けというよりは、やっぱり自分たちで、DIY するっていうことができるような形で、今までやっぱり NSP の農業とか、いろんな、方いらっしゃって、で、農園始められたりとか、そういう形で結構、自分でもやってみようっていう形でいろいろ広がってきてることがあると思うんで、なんかやっぱ IT もあんまそんな難しくないんだなってやっぱ思えれば、ちょっと自分でやれることで、かつなんかその今の仕事とか活動とかでちょっとしたことを、自分でちょっとできれば、全然活動も広がると思うので、なんかあんまりそう難しいことを考えずに、ちょっと自分でやれるってことが、広がるようなことができればいいなと思って、実際は1年半ぐらい前に一回 AI の話で、スタートしたんですけれども、ちょっと定期的にやっぱやらないと、なかなか皆さんのリテラシーみたいなのを上げていくには、やっぱり簡単なことから始めていければいいなというふうに思って、3月ぐらいからかな、
はい、
再開、しました。今はですね、だいたい15人から20人ぐらいの方が参加していただいていて、割と、やっぱり NSP そもそもそんなにこう、なんていうんですかね、その IT の専門家というか、そういう業界の方結構意外にそんなにいらっしゃらないんですけれども、結構最近例えばネットショップ始めましたとか、あとそれこそ CS60 の話を聞いて、CS60 のなんですか、インストラクターという、なんていうんですかね、施術者になられた方もいらっしゃいとかするので、そうすると、例えばそれネットとか、最近、例えば LINE、ビジネスとか、そういろいろこう、集客するための、デジタルマーケティングですかね。そういう形で、IT っていうよりも、そういう自分の活動を、もっと広めるために、ヒントがあれば、みたいな方もいらっしゃるし、あとは単純に例えばブロックチェーンとかね、これからの世の中どうなるんだろうっていうのに関心を持たれてる方も、いろいろ参加していただいてるって感じで、ちょっと今までは、割と、その大きい話をしてくるっていうので、一回ちょっと勉強がてらっていう形で進めてきたんですけど、前回は、昨日ですね、会員の海老原さんから、数少ない IT 界隈の、お仕事をされているんですけど、ちょっとセキュリティの話を、していただいたりとかして、割とやっぱりセキュリティとかって言っても、そんなにやっぱり、深く考えたら絡まないと思うんですけど、やっぱりその、実際お仕事してされてる側からの話でとか、していただいたので、結構勉強になることがあったので、そういう、ちょっといろんな毎回テーマ変わってくるとは思うんですけど、いろいろ紹介、活動的な、なんていうの、皆さんの、ためになることもあれば、あとはちょっとそういう、実際その、プロといいますか、そっち側でやられてる方の話もしたりとか。で、あと、次回はですね、浅井さん、からですね、ちょっとあやさんちょっといきなりこれで喋るとあれですけど、子供向けのプログラミングの環境というか言語ってスクラッチなんですけど、それを、浅井さんがどうやら教えているらしいという話を聞きまして、で、ちょっとぜひその話をしてくださいということで、ちょっとお願いをしたので、次回はその子供向けの、プログラミングが使われているそのスクラッチの話を、 してもらうので、まあ、割とな子供向けっていうことは、まあ、割と直感的に分かりやすいっていう作りだなので、なんかそういう、ところから始めるっていうのが、割と、なんていうんですかね、普通の人にとっても非常にいいんじゃないかっていうのがあって、そういう形でちょっといろんな人の知見とかも紹介していただいたりとか、まずその人なりの、なんていう専門家じゃなくていろんな人の目線があると思うんで、なんかいろんな形でこう、その情報を単純に共有してもらうとかね、ちょっと調べてもらってそれを発表してもらうとか、ちょっと、いろいろ試行錯誤はするとは思うんですけど、皆さんで、作っていけるような、会できればいいかなというふうに思っています。
ありがとうございます。基本的には毎月第2火曜日の7時半からになってまして、
ね、
はい、次回は7月の12日の火曜日の7時半からになってますので、はい、当日のご案内等と、まあ、Zoom の URL ですとかは、だいたい前の週か開催の週か会員さんのメーリングリストに山中理事から、はい、ご案内が配信されますので、
はい。はい、
自由参加になってますので、ぜひ皆さんご興味ある方は、はい、
はい、はい、あとそうそう、なんかオフ会をしようみたいな話も出ているので、ちょっとどっかのタイミングでやりたいと思っているので、リアルオフ会的なのをどっかでできればいいかなというふうに思ってますので、まあ気軽に参加していただければと思います。
はい、はい、続きまして、毎月第3水曜日の、お昼に。開催されてまして、今日が第20回目のまちづくりサロンを終えました。三上理事からご紹介をお願いします。
はい。まちづくりサロン20回ですから、令和元年の暮れから、こう、毎月続けてます。こういうのがいいかなと思ったのは、もうみんな、こう、NSP に、参加されてる方って、よく勉強されてるんですよね。とても勉強をしてます。で、じゃあところで、まあ、勉強はもうだいぶたくさんされましたが、足元のふるさとどうなってんでしょうかっていうことですよね。で、まちづくりって、専門的な、まあ、ノウハウ、視点っていうのも、まあ、ある部分では必要なところもありますけど、普通の生活者が、こう、これおかしいじゃんっていうね、そこがこう起点になって町をどう変えていくか、どう良くしていくかっていう話になっていくんで、NSP に参加されている方々は勉強もされている、また志も高い、そういった方がですね、地域で具体的にアクションを起こすっていうことがですね、まあ日本にとって大事なんじゃないかなと思います。でそのためのみんなにこう関心を町づくりにね、関心を高めてもらうということや、まあ、取り組み方、取り組みにあたっての考え方とかね、まあ、方法論なども含めて、お話をしております。もう2年半前でしたっけ ?1 年前。
2年、そうですね。うん、2年前ですよね。
2年前ですね。はい、始めた時には、まあ、NSP の、政策論から始めてですね、いろいろその街中をどうするかなんてこととかですね、いろいろなことを、割とこの街づくり論的なこともありますけど、多くは、水戸、私水戸ですから、水戸を中心とした地域での、もう実際に自分がやってきた街づくりの取り組みを題材にしてですね、まあ、具体的な話として、皆さんにお伝えしてきました。で、今日お昼にやりましたのは、だいたいお昼なんですよ。12時からの1時間で、なんか飲みながらでも食べながらでもいいですよって言ってね、まあちょっとお昼休み、仕事の息抜き的にでもやり取りしましょうという時間でやっております。で、今日はですね、景観まちづくりということで、お話しさせていただきました。で、景観って、だいたい、日本の人ってどう考えてんだろうと思いますよね。多くの議員さんとかね、あるいは市町村長とか知事とかですね、あと、まあみんな観光客の一般の人でもね、ヨーロッパ行きますよね。で、みんな、いやー、美しい街だったってね、って帰ってくるんですよ。で、自分の街でもやったらって思うんですよね。でもなんかね、一つ一つがバラバラって言いますか、 まあ、一見一つ一つの建物が個性を主張しすぎててですね、その地域としてエリアとしての価値を下げてるんですよね。でそういうことがもう、当たり前だと思っちゃうのかな、日本に来ると。でも昔の幕末とか、浮世絵とかですね、東海道五十三次とか名所江戸百景とか、ああいうの見るととっても日本の町郊外も美しいんですね。で明治初期にいろんな写真が撮られました。それを今の技術でこう色なんかつけたりすることもできますが、それ見てもとっても美しいんです。であれ絵だから綺麗なんじゃってね、本当に日本の町って美しかったんですよね。でイギリス人で明治の初期に日本に来た女流探検家っていうか、旅行の紀行文なんか書く人がですね、日本中を旅したわけですけど、で本当に綺麗なんですよね。街が綺麗なんです。で公共の場の道路なんかがですね、綺麗に掃き清められていて、ここを泥靴で歩いたらいけないんじゃないかと思ったなんて、そんなのが当たり前のように書いてあるんですけどね。とっても日本って白い壁とキラキラ光る和瓦があって、あと黒い腰板があってってですね、でモノトーン の, とっても墨絵の世界って言われますけどね、そういう綺麗な街並みがあったわけですけど、まあ、これがなくなっちゃったのはもうこの戦後の70年間なんですよね。で本来日本人っていうのはそういう美意識とかですね、ちょっとずつみんなで我慢して、みんなで地域 の, 美しさを維持しようっていう気持ちもあった、公共心っていうのがあったわけですから、それが戦後70年ぐらいでここまでひどくなっちゃったという、まあ、なんとかですね、またみんなで戻せないかということで、きっと今世紀残り80年もあるから、今からですね、みんなで約束事作ってですね、地道に頑張れば22世紀美しい日本が蘇るんじゃないかなっていう話をしました。で、次回は、参加しているメンバーからのリクエストもあってですね、これ前、NSP 全体でもお話したことありますかね、イメージアップ戦略ですよね。茨城県が、魅力度ランキング、ちょっと良くなったと思ったらまた最下位に戻りましてですね、もっぱら最下位常連客なんですけど、でやっぱりね、どうやって魅力度を上げるかなんて一生懸命やってるわけですが、ちょっと、そういうアプローチじゃないんじゃないのってんでね、どう都道府県単位でものみならず市町村とかですね、会社にとってもそのイメージアップ戦略って何なのかなっていうものをですね、来月はみんなで考えてみたいと思っております。こんなことを毎月やっておりますので、ぜひ皆さんも、で私がね、そのさっき山中さんの話を聞いてて、ああそうかと思ったのは、案内が意外と直前なんですよ。でだから山中さんみたいに前の週に送るといいのかな。だから私のこのまちづくりサロンは多くても10人ぐらいなんですけどね、もっと早く案内をすれば都合もつけやすい方いらっしゃるのかなとも思いました。ちょっと早めに案内したいと思います。はい、以上です。
ありがとうございます。
なんか景観って本当なんか今ひどいじゃないですか。どこも、
ひどいですね。
あれって何なんですかね。なんか太陽光とかもすごいですね。
まあ太陽光なんかもありますけどね。その感じとしてはですね、お役所の人とやり取りをしていると、お役所がビビってますね。いろいろこれダメあれダメとかね、やると試験を制限するんじゃないかって、だからあまり言えないんですよ、ね、でその土地はその土地の持ち主の自由じゃないかと、そう言われたらね、もう返事ができないと思ってるんですよ。いやそうじゃないんですよね。景色なんていうのはみんなのものですから、それを個人が好き勝手にしていいもんじゃないと。でそういうのをちょっとずつこう制限すればね、とっても綺麗な空間ができるってみんな知ってるんですよね。それやりましょうってとこなんですけどね、もうちょっとそのやっぱり、景観っていうのは都市計画行政なんですよ。だからそこがね、もっとドンと押していかないと、難しいな。あとは その昔の人はそんなこと言わなくても美しい町だったんです。それはね、うん、それが当たり前っていうか、え、こんな綺麗な町のところに変な奇抜な建物を作ったらおかしいんじゃないって、だから禁止されてるんじゃないんですよ、え、そんなのおかしいじゃんって普通に思ってたんですね、うん、でそういう当たり前の教育っていうのも必要かなと思うんですよね、
うんうんうん、
まあ80年ぐらいかけて、
なる
ほど、80年
そうかそう
か、うん、あっという間の80年、うんうん、はい、ぜひ皆さん、毎月第3水曜日の、12時からですけども、だいたい10分前ぐらいにズームが開かれているので、そうですね、うん、はい、そのあたりからになりますし、私たちのこの活動の、予定はですね、会員さんにはメーリングリストの、ご案内のメールの一番最後のあたり載せていたり、あとはサイトの方にもですね、活動の日程は、更新しておりますので、そこをちらちら見ていただきながら、参加していただけると嬉しいかなと思います、うん、はい。そして、藤原理事長からのお話をいただく前にですね、全体としてのご案内をしますと、今週末の、6月の18日の土曜日の、1時半からですね、ハイブリッド型開催で、これは全体の、勉強会を、会場は東京駅、東圏内のところと、オンラインはズームですので、どこにいらっしゃっても参加できますので、もしご興味ある方はぜひご一緒していただけると嬉しいです。オンラインの方もですね、会場をいつも開催してるんだけど、海外に出張だから今月はオンラインでっていう方も出てきたりですか、初めての方が会場を参加してくださったり、いろいろ交流も広がってますので、ご興味ある方は、はい、ぜひお待ちしております。はい。そして、来月、7月になりますが、7月の第1週末の2日の土曜日の、夜8時から、今日ご欠席ですけれども、安倍理事が、マスターになってやっています、安倍ズームバーという、まあ、オンラインの、飲み会、交流会をですね、7月にまた行いますので、こちらは、このラジオが、配信されると同時に、申し込み始めますので、また7月の2日の土曜日の8時に、ワイワイガヤガヤオンラインですけれども、ご一緒していただけると嬉しいです、はい、そして、翌日の3日の日曜日の、今度は午前中になるんですけれども、NSP のフォーラム2022ということで、こちらはオンラインになりますけれども、こちらも詳細を、今日理事会でも決まりましたので、皆さんにまたご案内を早急にしたいと思いますので、まずはカレンダーに、入れていただけると嬉しいです。はい。という形になりますが、藤原理事長いかがでしょうか。
はい、おかげさまで、まあ、コロナもですね、かなり下火になってきました。まだ患者さんは出るんですが、まあ、検査したら陽性だったっていうぐらいで、まあ、あんまり重症者はいないんで、まあ、やっとNSP の毎月の会合、まあ、今質疑応答会ですけども、一般募集もね、本格的にやろうかということになっておりまして、まあ、2年半ぶりぐらいですかね、少し本格的になったかなという感じがしております。で、最近まあ、健康関係でいろんな方にお会いするんですが、やっぱりこう、もう10年、20年といろいろ経験積んでこられた方が、まあ、大きな成功を手にされたっていう方、ケースが本当に多いですね。こう、このにたどり着いたって感じで。やっぱりだから平成の時代は本当に転換期だったんだなと思うんですね。まあ、いろんなことがあって、新しい時代に進むことになって。で、いろいろ苦労して、今日のなんか一つの成功を手に入れたっていう、そういうストーリーがどこも共通してるのが非常に印象的でありました、ね。で、今はだからもう政府とかね、もうヨレヨレになっちゃっておりますね。大企業も全然ダメですから。こういうなんか新しい、エネルギーを持った人たちでないと次は作れない。新時代を持っておりまして、その意味でこの NSP ってですね、すごく大事な仕事をしてるなと、まあ自分で言うのも変なんですけどね。まあ最近そういうふうにこう思うんですね。こう、みんながこう、未来を考えてる人たちが素直にこう集える。素直にこの、なんていうんですかね、集まれる場所って世の中あまりないんですよね。みんな気兼ねしないといけませんから。で、まあどうしてもやっぱりこのね、会合は東京が中心なんで、もう少し地方も行かなきゃいけないと思いますが、まあネットもありますしね、 地方の方も、まあね、参加していただいて、まあ、時間があれば地方にも当然行きたいと思ってますけども、まあ、引き続き、こんな形で進めていきながら、まあ、いろんなご縁の中でね、我々理事会としても、なんか本格的に全体を取り組むことがあればね、まあ、積極的に取り組んでいきたいというふうに思っております。引き続き、たまり場やっておりますからね、はい、まあ、コロナで皆さん、あまり出かけられなくなっちゃったことが多いんですけども、たまり場続いておりますから、まあ、各自皆さん再開していくと思いますんで、たまり場にもね、参加していただいたらね、よろしいかなと思います。引き続きよろしくお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今、理事長からもご紹介ありましたけれども、公認たまり場もですね、今、8個ですね、だんだん参加人数が増えてきたっていうご報告を受けたりしてますので、こちらも興味があるところにぜひご連絡いただいたり、事務局経由でももちろんご紹介したりしますので、公認たまり場と、あとは任意のたまり場もいくつかありますので、またそちらも引き続きご紹介していきたいと思います。はい、なんか今日は、対話じゃなくて一人ずつ話すみたいになっちゃったのでちょっと最後にもっと聞いてる人になんか暗いなと思われないように最後ちょっとだけ会話をして終わりましょうか。
え、ザックバランナ、なんか喋ってよ。
ザックバランナ、最近の何か NSP 以外の、まあ、仕事以外で何かこうありますか？
皆さん、あれ行かれてるんですか？遠山とか。
遠山行ってますよ。毎月行ってますよ。
あ、そう
だ、もうとにかくご高齢が進んじゃってね、本当大変だけど、ちゃんと通ってますよ。
はい、ああ、久々に行きたいなと思いつつ。
どうぞどうぞ。そんなお仕事ですか、
いやー、ちょっとね、今、うん、でも季節的になんかやっぱり春夏がやっぱ、あの辺ね、すごい気持ちよい時期だったんで、
ぜひ気分転換に。
はい。やっぱ癒されに行かないと。
リニアの駅は できないんですか？どうなの？
駅は作ってるけども、やっぱ南アルプストンネルは工事やったら危険だっていうレポートを JR 東海は出していたんですね、
うん。
なのに認可したことが今回バレちゃったんですよ。あれはね、やっぱりね、専門家は危ないって言うんですよ。そんなね、うん、勝手な都合でですね、ここにトンネル通して線引いて掘れるような場所はないっていうわけですよ。
うん、
だからあれ、結局やっぱり通らないんじゃないな、あそこ。南アルプスの直下が。他全部通ったって。知らないよ、あれ。うん、
知らないよ。
取れないよ。すごいとこですね、あそこ。
まあ、あそこは。何ですか、その、中央構造線ですか、
何
ですか、
ね、そうそうそう。
水戸も、水戸って台地がこう東西なんですよね、沼の方なんですけど、南側から、南と北をこう抜くトンネルが、まあ、だいぶ前にできたんですけど、それでね、なんて言われてるかっていうと、まあ、水戸も風水でできてまして、
ああ、
流脈を切っちゃったんですよ。
あ、そうな
の。で、それで、なんか中国から来た風水の専門の人が見てね、これやばいって言うんで、大きな石で作った、ライオンの獅子の像、2つね。それをね、2箇所、ここの場所ってとかにね、2箇所置いて、それを抑え込まないと暴れるっていうんでですね。
おぉ。で、置いたんですか？
1箇所はちゃんとその場所。もう1箇所はね、その場所が何かで置けないんで、少し違う場所に。いや、それじゃダメじゃねえのと思うんだけど。
そんなことありますね。
水戸の町と江戸の町っていうのは、風水的に見ると、京都と違って90度傾いてるんですよ。
そうですね。
北に山でしょ？
あ、そうか、そうか。
でも、富士山なんて、西でしょ、で、水戸の山は西でね、90度ずれてるんですよ。だから、東が上になってるんです。
なるほどね。
まあ、それもそれで日本らしいんですけどね。
うんうん、
北じゃなくて東が上
で。はいはい、そうだね。日本らしいですね。
まあ、そんなね。
やっぱり気味が悪いですよね、そういうふうに
言われて。そうそうそう。ちゃんとね、ちゃんと、まあ、抑えるとこ抑えとかないとまずいんじゃないの。
いろいろ地域性もありますので、また引き続き、
はい、
全国の会員さんと一緒に、はい、引き続き、
そうですね、
はい、していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。